しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、働くの感覚、遊ぶ学ぶというですね、伊藤ジョイさんという方が言われていたということで聞きになるんですが、そのあたりですね、働くと遊ぶ学ぶ、非常にしっくりきて、何回でも趣向してた、うなずくってことですか、趣向してたんですが、このあたりですね、紹介元ですね、入山さんっていう方のポッドキャストから含めて、ゆっくりじゃないですけどね、考えていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては働く遊ぶ学ぶというわけで、伊藤ジョイさんという方が言われていると、これは孫ギギなので正確なソースまでね、伊藤さんの本とか見たわけじゃないんですが、一次ソースというかね、僕のソースは入山さんと入山明恵さんという方が、ポッドキャストですね、番組をビジネスインサイダージャパンですね、のウェブメディア、記事ですね、の1コーナーみたいなのがありまして、そこでですね、スポーティファイで僕は、聞いてますと。で、その番組リンクも、貼っときますが、そのネタがですね、面白かったので紹介していきたいなと思います。紹介といってもね、番組はぜひ聞いていただいて、かいつまんで、論点ですよね、ポイントだけ、それをですね、引っ張ってきて解釈していくというようなことをやっていきたいと思います。このしごくりラジオで珍しいんじゃないですかね、こういう取り上げ方。面白かったら、ぜひ、いいね等をしていただいて、微妙だったら、微妙だなって微妙だなって書かなくていいですけど、思ってまた次期待してください。で、今回ですね、でビジネスインサイダージャパンのですね、この入山さんのコーナーではですね、自分の転職適職か何かみたいなことを言ってます。で、これ結論的にですね、そのインタビュー、ですね、ビジネスインサイダー側の荒畑さんという方がその質問をされてて、占いとかね、そういうのが面白かったんですけど、どうなんだと。で、20代の方があんま聞いてないってことで、しごくりラジオの方がもしかしたら20代の方聞いてくれるワンチャンあるんじゃないかって思ってるんですけど、単純にですね、スタンド FM がメインというところでいくと、そっちの方はね、20代30代の人多いんじゃないかなと思ってまして、お裾分けっていうのも変ですけど、どうかなと。意外に40代以上の人も聞いてるかもしれませんね。はい。で、まず一つ目ですね、その働く遊ぶ学ぶっていう伊藤ジョイさんの言葉を入山さんが紹介してたってことなんですけど、その感覚はですね、僕なりに解釈すると、多分ですが、働くっていうのは、しごくりラジオ、しごくりで、ね、かなり、語ってきたつもりなんですが、届いてるかどうか分かりませんし、初めての方もいらっしゃると思うんで何度も言ってきますが、働くっていうことがまずその仕事をするっていう、ことのみだと。で、もしくは、労働であると。で、もしくは対価を得る。でですね、僕のですね、身近というかですね、友人でも、いるんですが、なんか働くとは苦役であると。苦役というのは、辛いことをすることである。辛いこと、要は世の中にとって、社会にとって辛いことを自分が引き受けるので、その分お金がいただけるんだよと。この労働感をですね、バッサリ全部違いますということは僕ももちろんないんですが、それはあまりにもどうなんだと、僕は考えるわけですね。というか、そう思いたい。で、今の若い人、特に20代ぐらいの人だと、さすがにこれはあんまりないんじゃないかなと思ってます。もちろんそういう方もいてもいいと思いますけど、あと教育ですね、親、環境、もありますよね。そんなとこです。だから否定はしないですが、僕は嫌だなってぐらいです。で、遊ぶっていうのはこれも誤解されるというかね、いいように使ってしまうんですが、遊ぶという感覚は非常に大事で、これがですね、ゲームっていうのはね、分かりやすいでしょう。ゲームで遊ぶって言ったら、そのゲーム自体を楽しんでやる、だから趣味であるとかってなるんで、混乱しがちなのがプロゲーマーですよね。 そのゲームっていう遊びでお金いただくなんてどうなんだみたいなのが、特に格闘ゲーム界隈ではまだあるというね、まだまだある、その感覚は個人的には全然いいんじゃないかなと思いますけど、一方でゲームっていうものでお金が得られるっていう感覚っていうのをどうなんでしょう、これ世代で言うと良くないんですけど、40代の以降の人とかでは結構きつい気がするんですね。まあ僕は今43ですが、そのですね感覚は説明しても理解、だから頭で理解しなきゃいけなくてちょっとしんどいっすよねっていう。もちろん頭柔らかい人は全然ね、やっていけると思うんですが、理解していただけないっていうのがある。まあここはしょうがない、はい、別に考え方変えろとか洗脳したい、洗脳したいとかじゃないですけど、遊ぶ感覚もでもですね、非常に難しいような気がします。つまりここはセットだと思ってまして、要は働くを仕事で食えきたみたいな人がいて、まあそんな人はあんまりいないと思うんですが、その辛いことをやる代わりに遊ぶことで解放して楽しいことを趣味とかをできると、なんかありそうじゃないですか、そういう考え方ね、でいやそうじゃないんだよっていう、いわゆるカウンターというかオルタナティブというかね、違うもの考え方を代替的なものを出したいんだけど、なんかあまりうまく出せてないのが昨今な気がしますが、その概念化するとか、どうこう言う前に、うまくその今のブリコラージュですね、手持ちの、やり方で、自分がやれるやり方でうまく示していくことをやってる人は僕は、まあ、いっぱいいらっしゃるんじゃないのかなと思います。まあ僕がですね、その一人になってるかは分かんないですし、まあ、うまく生きてるのかも正直よく分かんないんで、まあそこは置いといて、で最後のですね、学ぶですよね。学ぶも非常に分かるなって思ってまして、結局働こう、仕事だお金をもらえようが、遊びでお金をもらってなかろうが、お金を使ってあろうが、もしくは遊びね、その定義も怪しくなるわけですよね。遊びの中で学びが生まれる、つまり得ることがあるし、仕事の中での学びもあると、はい、で遊びでお金が稼げることもあれば、働くでお金を失うこともあると、だからその固定概念というかですね、働くっていうのはこういうことなんだというふうに固定しすぎる、まあ逆に遊びもそうですよね、遊びっていうのはこういうことなんですよねっていうふうに固定しすぎると、まあ良くないのかなと。まあ多分学びもそうですよね、学びって言われたら何イメージしますかっていうことで、その学びのイメージの体験がまあ乏しい方ってっていうところでいくと、乏しいに否定は入ってないんですけどね、乏しいってことはどういうことかっていうと、まあ学校のイメージがあって、なんかこう、まあ、それこそ机に座って教科書を開いて覚えるみたいなのが、まあ、かなり乏しい体験だと思います。実際にそれで学びになることってありますか？それは暗記になりますよね、受験ですよね、得点取ります、点数取りますよねっていうことでしかならないわけですね。それをですね、それ行為が全部ダメだとは思わないですけど、それだけではやはりですね、まあ、つまんないですよねっていうのが、まあ僕なりの、考え方なんですよね。で、まあ、でこの働く遊ぶ学ぶっていう考え方は、まあ非常に僕も良いなと思ってますし、そう言われなくても、そう言われたらそうかもねっていうのメッセージですごい大事だと思いつつも、なんかですね、その仕事クリエイターとしても、別にその働くっていうね、お金を稼ぐのと遊ぶっていうのと楽しむのと学ぶっていう、この、学びを得るですね、なんだろうな、知識を得るでもいいし、新しい視点を得るでもいいですね、そんなことずっと言ってきてるんじゃないかなと思ってます。はい、言ってきた初めて聞く方は知らんかなって思うんですが、言ってきた、つもりです。なんで遊びから入ろうが学びから入ろうが、ビジネスってことですね、働くってこと入ろうが、まあ、働くって何だろうなと思った時に、その自分がやりたいことをやるっていう感覚じゃなくて、まあ、人のためにやるっていう感覚が、まあ、あって、そういうふうに求められるならやりましょうかねっていうぐらいの、まあ、入り口に近いような気がしますね。だから別にどれが、どれ重視するとか割合で決めるっていうのが、まあ、悪習なような感じもします。割合で決めてね、で割合で決めることで自分が動きやすいならもちろんいいんですけど、そのなんだろうな、まあそのね感覚がですね、まあ、非常に、伝えるのが、難しいなというのも、今話してて思ったり してます。でもうまた違う視点にいくと、プライベートと仕事を分けるっていうオンオフを分けるのも、まあ僕はあんまり好きじゃないというか、僕はですよ。で分けないと生きていけないっていう方もいらっしゃると思うし、結局ですね、ここが難しくなってくるのは、その何をやってるかっていう、その仕事ね、フワッとですね、何をやるかってもありますし、なんでやってるかみたいなホワイト的な、そのなんだろう、まあコンセプトベースの話ですよね。なんでそれやってんだろうねっていうようなことですよね。わかりますか。例えば花屋さんをやってたら、花屋って小売ですから、まあ朝早く市場行って仕入れてみたいな、まあ生花ね、生の花を扱うのであればそうなるんですが、そういうところでやる場合、なんでその仕事業務に、適応させなきゃいけないわけですよね。ライフスタイルって言ったらいいんですか。朝早く起きて入れて、だから別に夜もう寝てたり違うことやってたりするわけですけどね。でそれもじゃあドライフラワー専門だったら全然違ってくるわけです。要はその商材とか自分がやる仕事とかビジネスとかの形態によって、ある種のそのライフスタイルも規定されるし、そのやり方とか考え方とか、まあ、全てに影響を受けるわけですが、一方でじゃあそういう仕事をやってるからそういうスタイルになるのか、そういうライフスタイルをやってるのでライフスタイルを取りたいから、仕事仕事してるのかって言ったら結構わからなくなるわけですよね。でまあ例えば違いますけど、リモートワークみたいなのもあったりするじゃないですか。でそれも何なんだっていう人もいれば、そうやってるよっていう人もいたりすると、まあ、噛み合わないわけですね。全然噛み合わない。要は仕事とか働くとかっていうのの、定義とか状態とか、まあ、変数環境も状況がもうバラバラすぎて、まさにその仕事とか働くっていう概念が、もう共有できてないのが、まあ、今なんじゃないかなと思ったりします。で共有する必要性があるのかもありますよね。なんで、働くっていうところで、まあ、なんとか担保できてるのはそれでお金がもらえてて、それで生計を立てているとかね。でただ仕事も今度今一つの仕事って言ってますが、これが二つ三つっていう複数の仕事があってもおかしくない状況だと思いますし、この四国リラジオ聞いてる方はそんな感覚がある方だと、もしくは持ちたいと思ってる人が聞いてると思うんで、それもね、一つしかやっちゃダメですよってのもちゃんちゃらおかしいし、別に一つでやりたい人もいればいいし、別に複数やらなきゃいけないわけじゃないですからね。やりたい人はやればいいしっていうところがあると。でこの仕事とプライベート、日常生活とか、いわゆる仕事じゃないっていうのをオンオフで分けるっていうのも、また、まあ、僕はどうなのかなって思ってます。なんでかっていうと、まあ、苦手ってことなんですけど、なんでかっていうと結局働く、さっき言った、ね、同じことの繰り返しになりますが、働く中でも遊びの要素があれば学びの要素もありますし、遊びの中でも働く要素、仕事的なものもあれば、学ぶ要素もありますと。で学ぶ中でもただ学んで終わりますよっていうことじゃなくて、あこれビジネスとかなんか使えるよねとか、あこれ遊んでその人と関係性を構築する何かヒントになりますよねっていうのが僕の中でも、バラバラなんですよね。だから分類するということがあまり意味がないというかね。もちろん分類して整理してこうですよって説明するってことはありえますが、まあ、結局これも、まあ、僕の中ではアイデア出しと一緒で、あんまり論理的には半分言えるけど、残り5割のはもう感覚的主観的なものだから、まあ、説明する意味ないなっていうかね。むしろ説明できないから、それが面白さなんじゃないかなって、ね、のも感じてます。なんか説明できてしまったら面白くないかなっていうのもありますね。なんで、まあ、実際に今頑張っていったところでも、その仕事っていうのが定義しづらいし、もしくはその人によって変わるし、それを仮に同じ花屋さん、まあ、さっき言ったら花屋さんでも、ドライフラワーで、なんだろう、こう、常時売れるっていうものを商材を扱ってる、まあ、例えば花屋さん、店長さんとしてね、起業したとしてね、人と、まあ、例えばその花を宅配便みたいにね、今サブスクでありますけど、ブルームでしたっけ、なんかいろんなもんありますけど、そういうものと、D2C ですね、さっきのいわゆる小売りで花を市場で仕入れて朝早く売るみたいなモデルのものと、他にもありましたよね、そのドライとフラワー、ロスフラワーか、ロスするフラワー花を使ったビジネスをやる人と、その何を扱うかによって、もしくはそれをどういうふうにやる、運用する、経営するかによって、まあ、結局自由とか相当違うわけですね。それが多分ビジネスをやる感覚だと思います。事業を作る。でも、それがですね、ある種、もうすでに会社があって、事業があって、その中の従業員として、まあ、雇用というかやられる方も多いと思うんで、以前多いと思うんで、そういう人はそこで縛られるわけですね。 で、それが縛られるというよりも、そういうものだと思ってやっている時に、その仕事の働く感覚は、なんだ、解像度というかね、自由度が低くなるので、やれることも低く、少なくなるっていうのは、そのままだと思います。それ、まあ多分、企業というのの本来意味は、そこの自由度が増すってことなんで、自由度が狭い企業っていうのは、まあ、悪手とは言わないですけど、自由度を求めているのであれば違いますよね。逆に、自由度を求めて、会社員とかサラリーマンやるのもまた違ってくるので、ここが、設計というか戦略ですよね。人生戦略とか、自分をどう、コントロールしていくか、自己実現も含めて、なんていうんだろうな、そこが醍醐味だと思います。そこを思いっきり、まあ、いじくり倒して、いろいろやっていけばいいんだな、っていう感じがします。で、なんで、まずはその、ポッドキャストですかね。まあ、入山さんという方も言ってましたが、面白いかどうかをやるっていうことが、興味があるかどうかやるってことになってくるんじゃないですかってことも、まあ、ずっと言われていると思いますが、入山さんという方がね。僕もその通りだと思ってまして、興味があることを、まあ、やらないと、まあ、死んでしまうとはオーバーですが、まあ、結局何やってんのってなってしまうんで、じゃあ、あとはその興味があることのやる度合いをどこまで入れるか、とかってことなんですけど、多分それってたまに僕も言ってます。その全部を興味があることを埋める必要はないんですが、でも10個あって2個ぐらいで8個あごめんなさい 10個の何か対象があった時に8個興味がないことで2個興味があることがあったら正直しんどすぎるんですよね。だから基本的に興味関心があるようなもので埋めていって、それがさらになんていう、基本的に興味があることをやってるんだけど、さらに興味が高いことをやるっていう感覚が多分適切かなと思います。これがちょっと間違って伝わってたらだいぶ修正したいんですけど、8個興味ないのを我慢してやってるのは多分ちょっと違いますね。てかだいぶ違います。で2個興味があることをやってる、でなんとか、生きていけるっていうのは、まあもちろんなんとか生きていったらそれでいいんですけど、全然面白くないなっていうところになります。つまり面白さの感覚と、その興味があることをやる感覚への、なんていうの、その、配分というかリソースですね。そっちにだいぶ振る、感覚で、いいんじゃないかなと思ってます。いいんじゃないかなっていうのは、その興味があることをやるってことが、それが、冷静にすごく考えていくと、自分が興味があること自体が、まあ、奇跡というか、才能と言ってもいいですし、マリサのあなたに向けに言ってるんですけど、それ面白いよねっていうのがめちゃくちゃ大事なんです。そのめちゃくちゃ大事ってことが、多分も伝わってない伝わってないと思ったんですよ。僕も前なんかこの話しましたよね。多分話したんですけど、これですね、1ヶ月に毎日言うのはさすがにしんどいんですけど、週にね、1回じゃ足りないような気がしてまして、伝わってないような気がしたんですよね。断絶みたいな。で、ここからですね、興味があることを続けるってことは、実は不安とか怖いってのがあるんじゃないかなっても思ったんですけど、これはまた別途の機会で言うかもしれません。忘れるかもしれませんが、まあ、とりあえず、それは、それだけ簡単に脱線するんですけど、言っとくと、興味があることをやるとか、楽しいと思うことをやる、面白いことをやるっていうふうに、僕は簡単に、さぞ簡単に言ってるんですが、これを難しく捉える方が、まあ、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。リスナーのあなたはどうですか？興味があることがありますね。例えば最近だと銭湯みたいなのを、こう、たまたまね、お風呂入るっていうのが好きっていう方がいる。まあサウナでもいいんですよね。個人的にはサウナをおすすめしてないですね。適度にやるぐらい。で、まあ、それを置いといて、で、まあ、サウナでもいいです。で、お風呂が好き、スーパー銭湯とかいっぱい銭湯ありますから、行く、温泉使うの好き。で、それは全然いいじゃないですか。で、やり続けることが、楽しいなら良くないですかっていうところなんですが、それが、まあ、コンサマトリーっていうかですね、自己充足的っていう言葉ですが、それやってること自体がいいよねっていうふうになれない。つまり、なんでかっていうと、他者、もしくは、誰かにそれ、楽しいのとか、評価されるね、それは他の人よりいいよねとか、あとそれやってるのがで、なんか写真上げてね、なんかにね、 SNS でしたっけ知ってますけどね、なんかいいねもらうみたいなのがいいとかね、その他者の目線を得て、ね、自分がどう思うか、じゃあ他人がどう思うかじゃなくて、自分がどう思うかはどうなんですか。 で、そういうのにカウンターで来ると、まあ、すごい怖がっちゃう人がいらっしゃるんですよね、多分ね。あなたどうなの？それにひたすら慣れてないので、打たれ弱いっていう、別に攻撃しないんですけどね。慣れてないから、もう、わけわかんなくなるっていう。あなたどうなんですかっていう。自分の、まあ、意見というか感覚を、こう、なんていうんだろうな、に戻してないと、いや、まあ、いいんですよ、別にね、自分は銭湯好きで行ってるだけですから、っていうところで、もう、それでいいんですよね。で、そういうので、興味があるからやって続けてるっていうことがあるんだけど、それに、やっぱりその、評価ですよね。なんか成功、別にスーパー銭湯でなんか成功ね、授業したいわけでもないのに、ただ、趣味で楽しんでるだけなのに、いろいろ意味付けんなとかね、ってなりませんか？わかんないですけどね。実際のあなたの状況によるんですけど。で、それを楽しむことで、なんて言うんだろう。なんだろう。楽しんで終わりでいいんですよ。楽しんで終わりでいいんだけど、そこに何か、これをなんか、役立たねばならぬとか、これをやる意味あるのだろうかとか考えてる人って、楽しんでると思います？それ。きついじゃないですか。うん。で、じゃあ、ま、逆に小笠さんそれ聞くんですけどってなって、それ楽しんでるものを、どう、仕事とかにしていくんですかって聞いてくる人いると思うんですよ。もしそのイメージがわからない人。で、それもわかるんですけど、少なくとも楽しんでないとか、それを意識しすぎて、例えばサウナ入ってる時に、想像ですけど、これなんか役立つかなとか、なんかそんな風に、一瞬ぐらい思ってもいいですけど、そういうことを頻繁に思う人って、多分そのサウナ楽しんでなくないですか。まあ、それは忘れないといけないし、忘れられないような興味レベルとか、面白さなんじゃないかなっていう風に僕は感じます。はい。で、そういうのを楽しんだり、感覚で得てって、で、まあ、その仕事とか、まあ、要はいろいろなこと、興味あることをね、そのサウナだけ入ってるわけじゃないじゃないですか。で、やっていくと、そこに重なって興味が、なんだろう、まあ、探索というかね、広がってって、つながっていくんじゃないのかな。で、つながっていくことは保証するわけじゃないんですよ。つながっていくことは絶対保証するわけじゃないんだけど、まあ、大体つながっていくと思います。例えばある漫画が好きだったら、その漫画とサウナをつないで、そのサウナ漫画を作るのもいいでしょう。いいし、サウナ漫画ってものを取り上げて、それを紹介するのでもよくないですか？っていうか、面白くないですか？それはその人です。その人にとってはですよ。で、僕もちょっと面白いと思いましたけど、サウナやってない人でもサウナ漫画みたいなのを取り上げて見るってことは、漫画っていうところのカテゴリーの人も取り込めるかもしれないし、サウナ好きも取り込めるかもしれないですよね。これはアイデアですからね。アイディアだから、それをやってどうかまでは、その人次第なんですが、その人がやって、あ、これ面白いなと思えるか、で、思えるならやってみてください。っていうことで話は終わるんですね。話終わるんで、それを、一回やって、はい、ダメでした。そのやり方ではダメでした。だから、ダメです。やりません。っていうのはちょっとダメ、違ってて、それが1ループ目なんですね。で、じゃあ2ループ目やってくださいってことで、また同じように違うものを持ってきてやる。これをやり続けるってことなんですけど、これが怖い、楽しめないってことですね。怖いっていうことを感じる人は、何か評価をそこでされないといけないとか、評価がないとできないとか、そのもうロジックすぎて、理屈すぎて、ちょっと、まあ、動けないんだろうなと思います。なんで、ものすごく大雑把に言うと、そういう場合は、体、身体、精神で、めちゃくちゃ主観的なこと言ってますけど、それ自体を楽しんでください。で、楽しめないなら違うことやってくださいぐらいしかならないし、僕も言えないかなと思います。はい。ちょっと脱線しましたけど、興味があり続けることって、をやり続けるって怖いっていう感覚ってあるんじゃないかなと思ったりします。で、それは結局他の人の評価を気にしすぎちゃってるところですね。気にするなとは言わないですよ。ただ、僕の感覚として、自分がじゃあ登山、山登りとかね、別に嫌いじゃないし、最近言ってないですけどね。それであることは全然いいんですけど、それって誰かに求められてやるんですか？で、誰かに求められたら仕事っぽくないですか？ね、仕事っぽいんだけど、そこにお金が入るかどうかとかもいろいろ分解してもらって、まあ、仮にお金がもらえるとしたら、登山してね。でも、登山してお金もらえるって、どっかのパトロンというかですね、スポンサーがいてもらってるわけじゃなくて、その何かあなたがアウトプットするからじゃないですか。だから、例えば取材する記者の人だったら登山するんだけど、文字とか文章とか写真とか何かにアウトプットして、それで対価を得ているから、お金がもらえるわけですね。お客さんからお金もらえるから、 その取材したものがもらえるから、価値があるからもらえるわけじゃないですか。うん、そういうのがですね、じゃあその趣味のサウナに求めるのかって言ったら、求めるとおかしくなるわけですね。でこのバランスみたいなのが非常に、難しいというかですね、理屈で考えると難しいんですね。理屈で考えるようなものじゃない、要はこれはこのサウナは入っていくと多分このなんかなるぞとか、そんなこと考えてたら楽しめないですよね。うん、一方で、そんなんて言うんだろうな、後でですね、サウナしてない時に、あ、これサウナの体験に活かせるかもなっていうのはいいと思います。なんで、一つだけ今言えることは、言ってて思ったのは、体験していること自体はそのまま楽しんで、後で思い出したり、振り返ったり、そのなんか自分の言葉にしたり、誰かと話していて、そこが出てきて、生かすっていうのが、要は、自分が状況とか当事者とか、その状況にいる時には使わずに、体験は楽しんで、それを後から体験として取り出したり、持ってきて、組み合わせる時とかに、考えればいいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。これはもう練習っていうかやるしかないですよね。でそれがですね、まあ話戻していくと、20代とか年齢の話をしてるわけじゃないんです、年齢だけの話じゃないんですが、その若いっていうことは経験値が乏しいってことなんですよね、シンプルに。はい。で経験が乏しいってことは何かっていうと、その組み合わせるものが少ない、要は体験量が少ない、何事においても、経験量が少ないので組み合わせられる量が、組み合わせ数が減るんですよね。でもちろん若い人でもいろんなことやってる人もいるから、別に若いから絶対そうってわけじゃないんですけど、少なくともすごい平均値的な話すると、単純に、生きている年数が少ないから体験量が減ってるってだけですね。それだけです。だから例えば25の人がいて35の人がいた時に、その10年分の、25から30、特に社会人になってからの経験ですね。だから22ぐらいから、仮に新卒で会社とか、社会に出るっていうふうに言いますが、働き始めたら25の人って22からだと3年じゃないですか。でも35の人は13年なんかやってるわけです。でもちろん経験して生きてるからそれだけで、価値がありますっていうのは一応建前としてはもちろん言っておきますが、その、13年間と3年間っていう、まあ、25の人から見たら3年間。で、35の人見たら13年間。その10年の差が、確実に開いていて、ものすごく絶対的な何かっていうと、これもまた違うんですよね。経験としてはあるんだけど、なんか何も考えずにぼーっとして生きてたら、10年ぐらい勝手に経ちますから、でもぼーっとして生きていられるかっていうと、また、疑問なんで、なんかやってるんですよ。なんかやってんだけど、よくわかってなかったりすることも、多いです。多いです。うん、だから、なんか毎日すごい意識して、なんか、なんて言うんだろうな、ものすごい意識高いぞみたいな風にして生きてるっていう人って、まあ、ほとんどいないんじゃないですかね。だから、切り取りを見ていらっしゃるっていうのが適切だと思います。まあ、もっと目線というか自分の目線から言うと、そういう切り取りを見て生きてるんですよね。誰かのね。インフルエンサーでもその著名な人でもいいし、その切り取ったのを見てるから、切り取られてない日常のやつっていうのはもっとなんかグダグダだったり微妙だったりするわけです。でもそんなもんでいいんじゃないですかって僕も思いますよね、そこのあたりで。はい。で何て言うんだろう、あ、そうですね。で話戻していくと、結局その働く学ぶ、あ、ごめんなさい、遊ぶ学ぶか、まあ、順番は何でもいいんですけど、どれがね、主とかそういうのも、あまりないんですよね。で、僕は、なんて言うんだろうな、まあ、遊ぶとか、働くとか、学ぶとかも何でもいいんですけど、なんか学ぶこと面白いなと思います。人の考え方とかね、その知らない見方とかが面白い。で、その時に、まあ、アイデアって言ってますけど、この間ね、前回言ったものをまだ覚えてますが、要はニュースとかアイデア、なんか日常で気づいたものを取り上げて、それをどうこう言って、もしくは突っ込んでメモして調べて、自分のまあその、まあ、血肉というかですね、考え方の中に自分に入れていく、もしくはそれは分からんなっていうのも一応検証して考えてみるって、まあそういうトレーニングみたいなね、トレーニングとも思わないですけど、トレーニングって僕は言ってますけど、もっとその、楽しんでますね。なんか遊びでやっている感覚です。遊びです。ゲームみたいにピコピコやって、どうなんだああなんだって言って時間が過ぎていく感覚でやってます。うん、このポッドキャストもそうです。 で僕が関わってるというかやってることは全部その遊びの感覚が、あるはずです。てか なかったらなんかしんどいのでやめるか、切り替えて違うものをやる、もしくは学びがないなら切り替えて違うことをやる。で働くでもそのね仕事を得る、あごめんなさい、お金を得るような仕事っていうのも、なんかあまりにもそのなんかつまんなかったり、その何でしたっけ、学びとか遊びが少なかったらやめる。で結局、何度も言ってますが、僕は新卒でプログラマーだったんですが、それが辞めたのはその学びが、少なくなっていったっていうことです。ゼロではないんですけど、まあ、いわゆる惰性ってやつです。面白くないなっていう、面白くないから辞めますっていうのはなんかかっこよさそうですけど、その面白さって何かっていうと、自分の学びっていうのが何かってことをやっぱり吟味してないと、あの面白さがわからないわけです。これが自分は面白いなってことをある程度探索したりなんかやってってるのがあるから言ってるだけで、それが全くない人が面白い面白くないって選べますっていうだけなんですよね。だからそれをやってってどうかっていうことなんで、いきなりその面白いかどうかを何も練習ですよね。まさにやってない人が判断して、例えば漫画を全く読んだことがない人がいてね、漫画を読んでこれ面白いかどうかって判断できますっていう時にできないと思うんです。できないから、じゃあ漫画を読まずにいろんなものを読んだり人と経験してきた時に、この何だろう、作品は面白いかなっていうふうに、いわゆる批評というかね、書評というかね、書評って書くか、批評レビューができるかってできないじゃないですかっていうだけです。だからそれは何かしら別の、漫画を読む前に積まなきゃいけないじゃないですか、いろんなものね。でももしくは漫画を読んでってもいいわけです。対象とする具体的なものの経験を積むでもいい。だから起業をするってことで起業の体験を積むんですけど、多分起業する前に、もしくは起業をする前後で、もしくは起業しながらもですが、その起業ではないところで何か、さっきってここでまさにポイントになるのが、働く学び遊びってことで、あ、働く遊び学びってことで言えば、他で遊んだものとか、他で働いたこととか、他で学んだこと。で、起業っていうとどうしても、ね、分かるんですよ。ビジネスとしてじゃあ何か事業経験というところでやったことがあればそれは有意ですけど、僕の感覚からするとですよ、雰囲気もありますが、その起業体験して、例えばどっかの事業会社行ってそれでやってきたことがそのまま活かせるってことは、まあ、あることはあるんでしょうけど、まあ、実際に生きることってなんかもっと違うこととか全然違うことを生かしたりする方が、まあ、僕は好きですね。好きだし、あとそのまま使えることって物事のノウハウって、まあ、あんまりないんですよね。なんでかっていうと、もちろん自分が体験してやったことをその、何かしら生かしていったりとか、そのままこれは生かせるなってことでやることはあるんですが、まあ、結局のところですね、自分の中で解釈して、どういうふうにやるんだってことを、考えて試していかないと何もできないっていう感じになるかなと思います。だからそれが面白いかどうかを判断して試してやるということになって、まあ、かなりシンプルになるんじゃないかなって思ったりします。はい。ですね。なんで、まあ、一貫して言ってることは、その生活、今生きている日常生活っていうところを、まあ、その仕事で働くってことのウエイトを占めている。まあ、家事、育児とかでも全然いいし、その何をやってるかでウエイトを占めているものがもちろんあると思うんです。あると思うんだけど、まあ、もちろんそのウエイトを占めてなくて、1みたいに10分割されてたらするじゃないですか。そうすると何がウエイトを占めてるかわからないですよね。3対3対3でもいいじゃないですか、ね、33% ずつぐらいで分かれてたら、それ何がウエイト占めてますってなりません？あとはその時間の話を今してるんですが、じゃあお金で分配したら、お金が全然その働いてない時間が少ないもので稼いでたら感覚もおかしくなりますよねってなりませんか？うん、なんか感覚として働く時間が多くてそれで稼いでるみたいなのを、もしかしたらリスナーの方も想像してるかもしれませんが、そうじゃなかったらどうしますかっていうのは、それをやってる人はわかるけど、やってない人にとってはもう未知の世界で、それは妄想ですかフィクションですかみたいなねことも言いたくなるわけじゃないですか、うん、でもまあ、考え方としてですね、別にその怪しい宗教でも怪しいビジネスもなく、あのできますからね、理屈だよね。まあ、少なくとも、自分で、なんかアイスクリーム屋さんをやる人の方が、アイスクリーム屋さんの従業員で、まあ、いわゆる雇用されて、お金をね、時給で得る、もしくは時給か、正社員とかでも、まあ、月給ですよね、サラリーマンとして得るよりも人は自由度は高いわけですよね。少なくとも見えてるはず。 もちろんサラリーマンだから絶対ダメとかできないわけじゃなくて、その視点がいるわけですよね。やりたいならばですよね。売れるアイスでもいいし、その商材としてアイスじゃない冷凍のものを作って売りたいっていう意識がある人と学びとか全然違うと思いません？で、それをそうじゃないですか、起業したいからなんか学ぶっていう人の学び度合いってすごい高いと思うんです。それがうまくいくかどうかは別の話として、学び度合いが高い人っていうのは、まあ、さっきの話では興味とか好奇心とかがめちゃくちゃあると思うんですよ。めちゃくちゃあると思います。っていうのをまあ冷静に考えていただきたいんですけど、さっき言ってた好奇心とか興味の話で、それが自分から自ら出してこれをやろう学ぼうっていう人ってどれくらいいると思いますってことになってくるんですよね。で、みんな多分やりたい、皆さんね、リスナーのあなたもそうだし、若い方もね、若くない方もね別にそれ深い意味はないですけど、そのいろんな人がいた時に、その年齢関係せずに自分が今これやりたいんです、興味ありますっていう風に学ぶとか、勉強するとか、あとまあそれで仕事する、働くでもいいし、遊ぶとか、こういったことやって遊んだらいいっていうのは、僕の中では全て、それは何に紐づくかって言ったら、やっぱりアイデアになってくるんですね。つまり仕事をするアイデア、起業するアイデアでもいいし、遊ぶアイデアでもいいし、学ぶアイデアでもいいですけど、多分そのアイデアが僕の中には多分あって、それをどの程度どのレベルでやるかっていう、その調整なさじ加減だけです。で、学ぶとかだと、その、なんていうのか、インプットするとかに近いんだけど、でも実はアウトプットで表現する方が大事だったり、遊ぶのも、なんか創作っていうところでいくと、表現が大事なような気がしますけど、遊ぶって実は、その、最初の仕込みのアイデアの部分のインプットの方が、アイデアの中でもインプットがいるんじゃないかとか思ったり、働くとか仕事する、ビジネスするっていうのも、まあ、これはバランスではありますが、別に創作ね、フィクションっていうね、小説家でもお金を稼ぐこともできるし、逆にその実用的な、実用っていうのもちょっと変なんですけど、ガソリンスタンドみたいにね、その必要不可欠なものとか、まあティッシュペーパー、トイレットペーパーみたいな必要不可欠なメーカーというか作って売るってこともできるし、まあそれをやりたいかどうかとか、やれるかどうかとか置いといて、その別に日用必需品からそうじゃないエンタメ的なものまで、様々なものがあるわけですよね。それをやっぱり選んで自分が興味選べることができるし、無限にあるから、自分がやっぱり興味があることっていうところでフィルターで、なんていうの、絞り込んでって、そしてかつ、それは継続できますよね。で、あとは学び、楽しいなとか面白いなって気づきがある、もっとやっていきたい、何か気づきがあるなってことをやっていった方がいいし、ってことになっていくんじゃないのかなと思います。これがまあ僕なりの働く、遊ぶ学ぶの感覚ですね。だから何度もね、その入山さんという方も言ってるんですが、興味があることやりましょう、面白いと思ったことやりましょうって、まあ僕の解釈ですが、それって結局何かっていうと、全てにおいて、それが、一つの絶対的な選択肢っていうとちょっと硬いんですが、何をするにしてもそれ面白いんですかと、もしくはそれは何でやってるんですかっていうような、感覚になります。だから間違ってはないんだけど、それを押し付けるって感じになると、面白くないことをやってる人はなんか敵だみたいになったりするわけです。でもそんなことは全然思ってなくて、まず少なくとも自分は面白いと思ったことをやろうと、興味があったことをやろうと。で、興味が、で、それはシンプルに、なんだろうな、もっと感覚的な話で、本能的な話だってことですけど、これなんで面白くないからやめようっていう風になるわけです。もしくは、これ面白いからもっとやろうってくれるわけです。だから、どちらもあるわけですね。面白いからもっとやるんだけど、面白くないものはやらない。その判断になっていくかなと思います。で、もちろん、自分が全く興味ないことっていうことに対して、興味がないからやらないっていうのももちろんあるんだけど、興味がなくても、もしかしたら面白いかもしれないなっていう風にやる、いわゆる余地とか余白、その何ですか、余裕みたいなものがないとやっぱりできないんですよね。0か1か、その対象物に対して興味があるかないかだけで分けてやってるわけじゃないってことですね。もっと緩やかなグラデーションで感覚的なものがあって、なんか気分が乗らないからやらないでもいいし、なんか普段だったらやらないけど、まあたまにはやってもいいかなみたいなところでやる。まあそれがですね、ある種詐欺に騙される時もあるかもしれないけど、ある種、面白くなるかもしれないですし、いや、これはもう、わかんないから醍醐味かな。そういう面白さかなと思ったりします。はい。 今日はこれぐらいですかね。要はですね、面白いこと、興味があることをやるってことは、まあ尊いっていうと言い過ぎですが、それやってることとかやること自体ってかなり、説明できないことなんですよね。だからこそ大事にしていただきたい。でそれがですね、リスナーのあなたも僕もそうですし、僕はまあアイデアとかが好きだし、そのなんか可能性というかワクワクしたりどうなるんだろうって思うだけなんで、別にたまたまそういうのだけですよ。うん、てかむしろアイデアってすごい曖昧だから、いろんなものがあるから、その中でまあなんだろう、結果的にまあ僕はアイデアみたいなものにしか面白がれなかったっていうふうに言ってもいいと思います。言ってもいいっていうのは、別にその昨日今日でアイデアだって言ってるわけじゃなくて、ずっとそんなことを言ってきてやってて、まあ結局そのビジネスのアイデアだとかね、まあ企画のアイデアだとか、なんか実現するアイデアだっていうところでいくと、結局何かを思ったら形にするっていうことに関して、ね、面白いって思うだけであって、まあ究極的なことを言えば、その別にビジネスとか経営とかじゃなくてもいいんですよ。全然ね。クリエイティブなことをずっとやって、それでああいいよねっていう風で、のもいいかもしれないです。でもなんか僕の中ではいろんなそのジャンル横断してやってった方が、僕はそういうのに興味があるってわけですね。なんか固定してこのジャンルでやりたいっていう人いらっしゃるじゃないですか。でそれは否定してなくて、でただ前回の話から言えば、具体的にこの決めてやらないとふわふわしちゃうんで、アイデアとか企画ってことで、まあめちゃくちゃ言われましたよ。20代で研修を起業した時に、企画とか何やるんですかって言われたんですけど、基本的に企画って、企画と思えば企画なんですよとかね、言ってましたし、今も変わらないですけどね。で、この感覚が、その人に説明するときにその人に伝わらなかったら、もちろんそりゃね、仕事にならないし、お金にもなりづらいし、わからないとは思うんですが、自分の中での感覚っていうのは全然その当時から変わってないし、僕は間違ってないと。僕の中ではですよ。誰かにとって解とか、誰かにとって正解とかではなくて、まあ僕にとってはその考え方が変わってなくて、結局、企画って言うけど、アイデアって言うけど、ね、なんか生み出すって言うけど、その元っていうのは結局アイデアの部分で変わらないわけで、僕の中ではですよ。あくまで僕の中ではアイデアの原液みたいなのがあって、もしくはアイデアがあって、それを表現する何かで、箱とかアウトプットが違うだけで、その手前のところのアイデアを形にする部分の、抽象的なところは、あんまり変わらなかったです。つまり、プログラミングだったら、プログラムするアイデアがあって、どういうものを作りたいかって決まるじゃないですか。便利なアプリでも面白いゲームでもいい。ね。スマホでもいい。ウェブサービスでもいいじゃないですか。それが形にしていってなれば、あまりこだわりはないんですよ。だから、プログラミングって、その行為を手段として見たら、その通りで面白いんだけど、別にそれをずっとやり続ける必要性はないなと思ったんです。だからそういう人は多分ソフトウェアエンジニアというかプログラマーとかにやり続けないと思います。実際に僕もやってやめてますし、でもプログラミングは全然好きですよ。で文章とか話すとかもそうじゃないですか。今話す話題とかネタがあるから話してて、これが全くない、もしくは話してて出てくる何かがない、インプットがない、ストックがなかったら、まあ、話せないですよ。伝えたいことっていうよりも、自分の話したいこととか、考え方とかアイデアとか、その何かインプットがないと話せないですね。で文章もそうだし、全部そうだから、アイデアが必ずあって、それを、加工してるだけだ、もしくは調整して、よしのにそのね、人とか媒体とかメディアとか、メディアがいいですかな、場に合ったものに対して提供してるだけだ、その感覚が、消えなかった、もしくは、今もあるっていうことなんですね。これがですね、まさに、働く遊ぶ学びっていう風に切り取っても結局変わらないですよね。それを、働くとかお金になるとか、誰かが人が望むものがあれば、それはじゃあアイデアとして、まあ、提供する売るとか一緒に考えるとかってことでお金が取れる部分がある。でもそうじゃなかったら学びで、あ、こういうのを自分でやりました、やってみましたって、なんか謎のねプロジェクトやってませんか、そのなんかひらめきプロジェクトだとかなんかいろいろ言ってると思うんですけど、まあ、四国リフリークの人ならご存知かもしれませんが、そういうですね、謎のプロジェクトをどんどん生み出して自分の中でやっていくってことは、まあ、遊びとか学びの感覚に近いですよね。まあ、遊んでるに近い。で、それがですね、全く人に受けなくて、全くわからんなっていうのも、アーティストっぽくていいけど、まあ、それはそれでなんかちょっとどうなのかなと思うので、アーティストの自分と、クリエイターの自分と、ビジネスマンの自分みたいなのが、なんか人格がいろいろあって、それがですね、なんだろうな、別にどれか統合することもなく、統合はしてるんですが、 バランスとってね、やって、自分のいい感じのものを、作っていくという感じで、生きてます、はい。なんで興味があることって、どんどんやってほしいし、興味があること、面白いと思うことをやることが全てにとってバフなんですね。バフっていうのは強化です。つまり学びの度合いとか定着とかすごいやる気も増えるし、その態度が他の人に波及して、あ、いいな、この人の考え方いいなとか、面白いなって思ってもらえるし、要は他の人にも影響を与えてるわけですね。で、自分も楽しいからストレスも減るし、しかもそれが仕事とかお金になればもっとやりたくなりません。だから全てにおいて、強化されるわけですよね。だからこの配信とかラジオポッドキャストを聞いた方で、まあ一番いいのは、一番いいっていうのはちょっと良くないです。嬉しいのは、ポッドキャストを自分で始めたりとか、もしくは自分で、まあ、ポッドキャストは無理だけど、なんかやり、創作活動、表現活動を始めるとか、何かチャレンジをね、自分の中で、自分のレベルでいいので、まずはそこからでいいんだよってことでやっていただくのが、まあ一番いいかなと思います。で、さっきもくどいですが、興味があるとか面白いっていうのは人によって全然違うので、それをまず自分の中で、なんていう、そのフィルターですよね。他人がどう見られるとか、評価がどうとか、成功とか、お金がもらえるもらえないとか、なんかそこら辺も一旦置いといて、それは後付けでいいんです。後付けでよくて、まず自分の興味をドンと、これかなあれかなっていうのを探りながらやってみて、やってみることが大事ですね。やってみて、話はそこからです、ね、でやってみてつまんなかったり飽きたり、ごめんなさい、全然違ってたら別にやめて他のことやればいいわけです。それの探索を続ける OS っていうか、ものはやっぱ回し続ける必要があるんで、回し続けるっていうと、すごく頑張ってる感じがするんだけど、面白い興味あるっていうのはずっとあるので、そこは安心してください。興味がない、関心がなくなったら、それ人間としてどうなのかっていうぐらい思うので、僕はね。それがなくなるってことは多分ないんじゃないかなと思います。それはなんかちょっと病気で、何か精神的にちょっと、疲れてるとか、休息が必要とか、なんかやりすぎたっていう人で、それはなんかちょっともういいわとか、話したくないわって僕はありますが、書きたくないわってありますが、それやった後なんで、それ面白いんですけど、書くじゃないですか。回復してまた書きたくなりますし、話してないですか。もう話すのいいわって思うじゃないですか。で、また話したくなるし、アイディア出してないですか。もうアイディアいいやって思うじゃないですか。でもまたアイディア出したくなるし、考えたくなるんですよ。まあ僕はそうです。っていうものがリスナーのあなたにもあるわけなんで、ぜひ、別にポッドキャストやれってことじゃないですけど、書いてもイラストでも、写真でも、もう何でもいいです、自分のご興味あることをですね、ぜひやってみて、まあ発信っていうのはね、その次の段階かもしれないですけど、まずやってみて慣れてったら発信してもらってもいいし、発信してみてやるってのもいいし、そこは自分のですね、性質というかね、興味関心に合わせて、レベルに合わせてやっていただくといいんじゃないかなっていう話となります。はい、なんかしつこいですけど、どんどんこの興味があることをねやってください。結局それ仕事クリエイトにも関わってきます。その仕事作りって結局自分がやりたい、自分がやりたい自己実現をやりましょうっていうような、イメージもまああるんですけど、なんかそれはやっぱり一部でしかないですね、もっと手前というか、であなた何やりたい、何をやってるのが面白いですかっていうことに、気持ちに素直になるっていうのが強いですかね。でそれを格好をつけて、まあ、まさに見栄を張る、目ず見栄張るなってことじゃないんですけど、なんかいい感じでやってますよっていう風に、思わせるためだけの、そのいわゆる外面だけって全然面白くなくて、自分は本当にそれを思ってるんですか、あなたは本当にそれを感じてるんですかっていうのは、なんだろうな、僕からするとですよ、僕からするとその人と話したり、その人の言い方とか伝え方からもうバレちゃいますよね。バレるっていうのは、まあ、嘘をついてるかが分かるとかっていうよりも、届いてこないわけですよね。もう直感で。まあ、それは、まあ、20代の頃とかよく言ってたんですが、今も言ってますが、目利きですね。見極めるってことですか。見極めるってことで、その人が本当にそれを思ってるのか、その人がどういう気持ちや感情や心理や背景で言ってるのかってことを、つどつどこう判断というか考えてきて、その蓄積が今になってるんじゃないかなと思います。いきなりそんなのできなかったし、20代の頃なんてもっとムラがあるというかですね、もっとこう、なんだよみたいなね、感じだったと思います。わかんないですよ。20代の頃の僕を知ってる人は、まあ、ほとんどいないでしょうし、もうね、付き合いがある、友人でも忘れてると思いますが、 あの変わんない部分もあるし変わった部分もあるかもしれません。でそういう時に、なんだっけ、あそうそう、見極める、目利きですね、判断する、まあ、失敗しても全然いい、失敗してもいいんだけど判断して自分でじゃあどうしていくかってことを、まあ、鍛えるしかないです。で鍛えるっていうのは別にストイックでも何でもなくて、興味があることをやってって、なんかやってったらおのずと鍛えられていくっていう気がします。なんかそこはもっと、ふわっと楽に考えていただいて、まあやるべきことはシンプルで興味があることをやりましょうと、今日一日ですね、なんか面白かったとか楽しかったことっていうのがあれば、まあ、結構それだけで幸せですし豊かだと思いますし、まあ、それが逆にないなって思うならそういうの一個でもいいので見つけていただいて、それを記録していくとか、誰かに話すだけでも、全然変わってくるんじゃないかと思います。はい。でその大きなビジネスやってくださいとか、あとなんて小さくでもいいから起業してくださいっていうことをリスナーのあなたがですね、どういう考え方によるかによるんで、別に僕はそれをおすすめってことはないんですけど、自分で少しでもコントロールできるような小さな事業というかやってる枠があれば、なんかそれだけでもですね、なんて言うんだろうな、余裕というか余白みたいなのが生まれて、主体的になるような感覚はありますね。うん。だからまあおすすめっちゃおすすめですけど、まあそれもね、世の中的な副業がどうとか、なんか稼げるとかどうとかっていうなっていくと話がおかしくなるんで、まああんまりそういうのは言わなくて、興味関心から、少しでもね、面白く続けていくということがポイントかもしれないです。はい。というわけでですね、今回ですね、まあ20代の人がね、聞いてくれてたらいいなっていうふうに思って願いながら喋ってますが、まあなんか40代のおじさんみたいな人のなんか考え方聞きたくねえやって思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、まあそんな方は多分もうここまで聞いてないんで、ここまで聞いていただいた方、ありがとうございました。ぜひですね、興味、関心があることをね、興味や関心があることを大事にしてください。まあそれが、それこそなんか誰かに否定されたりなんか違うなとか、そんなできないよって思われても、どうなんでしょうね。まあいや別に今やれない買わなくても10年後にできるかもしれないし、20年後にやるかもしれないし、まあ、諦めないっていうのは、まあ、割と精神論ですし、自己啓発的でもあるんですが、諦めないのは大事だと思います。諦めないからできるわけじゃないし、諦めないから必ずそれが叶うとは、僕も思わないし言わないですけど、諦めるってことはですね、やっぱり誰がどう考えても自分が諦めるかどうかだけなんで、そこは、粘っていっていいんじゃないかなと思います。で、粘っていって、それがどうなるかっていうところはもう自分の中で見届ければいいですし、それを誰かにね、言ってどうこう言わなくてもいいとは思います。ただ、僕の役割としては、そういうチャレンジとかをこう言っていくことで、あ、こうやってやってる人もいるんだなって、これは何度も言ってますね。しごくりラジオの目的として、こういう人がいてもいいんだよね、みたいな、なんかよくわかんないけど、なんかアイデア出してる人がいるぐらいの感じでいいんですけど、そうやってなんかやってって、あ、こういう人いるんだなっていうのが僕が知りたいだけです。僕が知りたいんで行っていくとそういう人に出会えるかなっていうぐらいで、やってます。はい。まあ、情報の垂れ込み等はお待ちしてますんで、この人面白そうな人がいればぜひ、情報をください気が向いたらで、ね、はい。というわけで今回はですね、ビジネスインサイダージャパンですかね、での連載で入山さんという方が喋っているポッドキャストを聞いて、それを解釈したのかなわかりませんが、お話を少ししてみました。お話というかそれをネタに話してみました。本編ですね、何分とか25分と20分かなぐらいありますが、全然僕のこのね話よりもまとまってて楽しいと思いますんで、気になった方はぜひビジネスインサイダージャパン、別にビジネスインサイダージャパンからお金もらってないですよ。ごめんなさい。有料会員でもないですが、ごめんなさい。ファンとしてですね。一ファンとして、20代の人ぜひ聞いていただいてというところです。で、あ、ごめんなさい。で、20代の人向けに一つだけ言っとくと、まあ僕の時の20代の話を、してもあんまり意味ないんですけど、結局ですね、僕は、まあ一言で言えば、学びたかったってのがあったんでしょうね。いろんな刺激を得てなんかやりたかった。で、起業をすると、まあ起業って言ってもね、友人と会社を作ったぐらいで別に特にできなかったんですけど、なんか見えるんじゃないかなと思って、起業して会社作ったっていうのは、今でも全然後悔してないです。それは失敗したっていうことになるんですけど、でも全然やってよかったです。 今会社作る気全然ないですし、あのまあフリーランスにはなってますが、会社ってなんだろうねぐらいの感じです。仕事を継続的に得られる仕組みとか、その仕組み作って何かやるっていうのは面白いと思いますが、あのそれはまず事業のアイデアであって、それを試して何か事業的な何かが回り始めてからで全然十分です。っていうのもやってないと分かんなくないですか、っていうのもありますから、とりあえず何でもね、経験だっていうのはあのちょっとバカバカしいし、あのそんなことないでしょって思うかもしれませんが、経験とか体験とかめちゃくちゃ大事で、あのそれが全部糧になると思います。糧っていうのはあの自分の、なんだろう、なんだろう、まあ食料、まあ、糧そうですね、あの知見ですね、うん、自分に人生に、まあ、役立つっていうよりも、元土台となりますから、まあ、それだけはねさすがに、なんだろう40代のね、おじさんかもしれませんが、なんかそこのあたりは、しっかり言っていきたいと、うん、うるさいおじさん面白いおじさんで、キャラクターでいきたいなと思いますんで、はい、まあまあまあまあ別におじさんだと思ってないですが、感覚的には20代のままみたいなね、冷凍保存してきますんで、まあそれぐらいにして、はい、したいと思います。概要欄に、リンク等貼っておきますんで、よかったらそちらの、紹介元の方も聞いてみて、紹介元じゃないね、参照先も聞いてみてください。というわけで、四国ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。